はい、杉田愛子です。杉田愛子です。このコーナーは有限会社西口住宅設備クリーニングのピカピカランド以上の提供でお送りします。さて今日のお客様は行橋市常連寺の副住職でいらっしゃいます村上信也さんです。こんにちは村上さん。
こんにちは、お世話になります。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月に引き続きご出演いただきましてありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
それにしても雨が降りません。
そうですね、
ねえ、
梅雨というのに。
そうです ねもうでも今日は本当日差しが強くて、
はい、
車の中はもうムンムン状態でしょうか。
はい、もうこれからはお参りに行ったら大変なことになります。
そうですよね、はい、例えば住職、はい、住職がお召しの、はい、お着物ございますよね、はいはい、やっぱり暑いんですか。
暑いですね。
暑いんですか。
はい、3,4 枚着てますので。
あ、そうなんです、はい、もちろんあの夏用の薄い素材も、
うん、そうですね。だけど例えば T シャツ4枚重ねたらやっぱ暑いですよね。
あ、それと同じなんですね。、
はい、
今日の副住職は、はい、軽装な、
はい、
とても若々しいファッションでお越しくださいました。はい、さて前回は、はい、前回もですね、あの村上さんのお出しになっております詩集音の鳴る方に、こちらの中から2つの詩をご紹介させていただきながらいろいろなお話を伺ってきました。牛の母さん、月下美人、はい、今回も同じようにまたこの詩集の中からご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、実は私拝見しておりますと雨といいますか水をたった詩があったんですよね、
はいはいはい、
ぜひ雨も降ってほしいという願いを込めて私ちょっと選ばさせていただいたんですけれども、はい、じゃあ早速その詩からまずご紹介をさせていただきたいと思うんですがよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
お水を飲んだお日様です。黒雲が大地に水をかけました。お山は水を飲み込んで余ったお水はお隣へ。カエルがぴょんぴょん遊んだ後はお水を海にあげました。塩水もらったお魚はキラキラ光ってお日様にお水を分けてあげました。お水を飲んだお日様は葉っぱに頼んでアリさんに影のお家をあげました。お水を飲んだお日様です。優しい詩ですね。
そうですか。
なんかそれぞれのこう場面ごとに絵が浮かんでくるんですけれども、
そうであるとありがたいですね。
これはどのような、はい、
そうですね、はい、例えば全てに関わらないものがないっていうことですかね。私たちは自分の殻の中で自分の世界を持っていますけど、うん、本当はこう全ての命というか全ての一切のものがですね関わり合いながら実は自分というものも成り立つし世界が成立するのであって、その関わらないものは何一つないっていうことじゃないんでしょうかね、うん、
なるほど。
例えば私が今朝牛乳を飲んだとしますね、
はい、
でもその牛乳は何日か前は牛の体の一部であった、
うん、
そのもっと前は大地に生えている草だった、
はい、
そのもっと前はってずっとこう辿っていくと、限りなくやっぱり広がってる世界があって、もっと言うならば自分のこの所有物のように思っているものも、はい、自分のものじゃないっていうことじゃないでしょうかね。
なるほどですね、はい、
ほら私の体って命とか言って私の体だって言ってるけど、人間の体の 70% はお水、
はい、
その体がじゃあ自分のものかっていうと、この水が移り変わっていくようにですね、一つとして 私なんていうものはないんじゃないですかね。
なるほど。あのお水を飲んだお日様、これは、ま、水を、はい、水に例えて、
そうですね、
その、ね、意味をあの歌っているんですけれども、うん、なんか水というと本当こう普遍的なイメージ、はい、確かにありますよね。でも空の雲が雨となって、うん、やがてその大地を、まあ、潤しますよね、はい、雨が潤して、はいはい、そして長い旅をして、うん、海に戻ってまた、うん、雲に戻って雨を降らす、
ね、
うん、あーそっか、固体、液体、気体、なんか変化していくんですよ ね、 すね、はあ、全部つながってるんだ。
そうですね、うん、矢崎節夫さんっていう方 の、 あの、はい、ご本に書いてあったんですけど、これは学者の方が言ったという話で、水のワンサイクル80年なんですって。
80年、
うん、だからそれこそ雨が降って再び雨になるまで80年かかるっていう、
ああ そ、 うですか。
そう考えたらそこにも書いてあったんですけど、うん、おぎゃーって生まれて流した涙が、はい、に再び出会える時は長生きして80年経ったらひょっとしたらなんてこう書いてあったんですけど、でもすごいサイクルですよね。
本当ですね。
そう考えると今私たちは地下水たくさん掘って、うん、なんとかの湧き水とかってこう飲み水としていただいてますけど、80年後に私たちが汚した水が今みたいに綺麗な地下水として飲めるんだろうかなっていうちょっと心配はありますね。
責任を感じますね。
感じます。
じゃあもしかしたら一滴が、あのね、うん、氷山の、あのなんていうんですか、
そうですね、
あのね、
うん、
一滴、
そうですね、
かもしれないわけですよね。
そうなんです。
わあ、すごいなんかロマン広がり感じますね。
そしてまたマザーテレサっていう方がおっしゃいましたけど、一滴の水がないと、海っていうものもないんだっていうようなとおっしゃいましたね。
なるほど。マザーテレサもそういう、う
ん、自分のね、自分のやってる慈善活動というかこうたくさんの方を助ける活動をですね、
はい、
ある方がこう非難されたわけですよね、
はい、
あなたのやってるようなことは本当にもうわずかなことで、うん、全体の人間を助けることにはなっていないですよなんてこう軽率に言う記者の方がいたわけですよね、そしたら私のやってることは、うん、それこそ海の水から言ったら一滴か二滴かもしれないけども、うん、だけどその一滴二滴が海を作っているんですよっていうお話をなさったということを聞いたことあります。
でもマザーテレサは確かに海のような、
そうですね、
大きな人でしたものね、はい、それだけのことを確かになさいましたよね、はい、
そうですね、だからね、
か
私たちもそういうやっぱりこう思いを持って一人一人がこう心がけていると、う
ん、はい、
少しは良くなるんじゃないでしょう
か。社会全体が、
そう、
世の中全体がですね、
環境の問題も全て、
あ、本当にあのこれだけ雨が梅雨ですから ね、
そうですね、
昔だったらもう降って当然だったんですけれども、うんうん、やっぱりこれも私たちがこれまで地球に対して乱暴な、
うん、
そうですね、振る舞いをしてきたその返しかもしれませんね。
そんな感じがしますね。
なるほど。今こういう時期だからこそこのお水を飲んだお日様というのがすごく染みてきますね。これいいチョイスでしたでしょ。
そうですね、とても。
副部住職いかがでしょうか、
はい、シーズン的には
そうです、ありがとうございます、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。
あの作ってくださったのは村上さんなんですけれども、はい、はい、まずはお水を飲んだお日様ご紹介させていただきました、
はい、
そして今日はもう一つあるんですよね。石の手、
はい、
という詩です。こちらも私の方でご紹介させていただいて、
はい、
よろしいですか。
お願いいたします。
はい、わかりました。病に倒れた老人が生まれて間もない赤ちゃんのお手手を握って泣きました。生まれてすぐに旅立った冷たいお手手は石のよう。この子はとてもいい子だよ。仏の国に召し取られすぐにみんなを呼んできて拝む心をくれたもの。石の手でした。これも何とも言えず切ない石なんですね、はい、
どんな感じがいたしますかこれ。
あの老人と赤ちゃんですよね。しかも 病に倒れた老人と、これ、誕生してすぐに亡くなった赤ちゃん、
まあ、これはある、まあ、一つの設定というふうに考えていただいたらいいんですけども、はい、まずここに最初病という、それから老人、はい、それから生まれるということと命が終わっていく死ということがですね、はあ、4つ入ってるんですけども、これはあの生老病死といいまして、
はい、
あの人間が生まれてくるともう死というものが約束されているわけですね。
避けては通れない、
通れない、と同時に年を取るということも嫌ですけどね、はい、本当はでも嫌っていう世界じゃないんですけども、みんな嫌がります、
はい、
そしてこの病気になるということも避けられない。実はこれはあの四苦八苦っていう言葉よくあるでしょ、はい、何々に四苦八苦したとか、はい、この仏教のお経の中に書かれている言葉なんですけどね、その四苦っていうのは4種類の苦しみ、八苦っていうのはその8種類の苦しみということで、具体的にその苦の内容を表すわけなんですけど、はい、その四苦っていう場合は今言った生まれることと、あと病と老と死ということがこの四苦、
はい、
あの五木寛之さんっていう方のご本の中に書いてあったんですけども、これは苦っていうのは人生は苦なりっていうように、これはあのインドの言葉を中国の人が訳したときに苦という言葉を当てたわけなんですけども、もともとのインドの言葉の意味っていうのは思い通りにならないっていう意味があるそうなんです。
ああ、そうなんですね。
だから人間っていうのは思い通りにならないことは確かに苦痛ですよね、
そうです。
そのもう根本的なところはやっぱりまず自分が生まれてくるっていうことで、
はい、
そこに自分の意思が全く働いていない、同じように年を取るとか病気になるとか死んでいくっていうことも自分の意思とは無関係に、もうむしろ意思と自分の意思はそうじゃない方に行きたいんでしょ、
はい、
死にたくない、年を取りたくない、病気になりたくない、
う
ん、じゃあもともと生まれてこなきゃいいっていう世界になるんでしょうけど、
はい、
それは避けられないですよと、
うん、
まずそこから始まってるんですね。決してその悲観的な意味ではないんです、
はい、
そこをきちんと見据えていくことによって実はそれを突破できる世界があるんですよっていう世界ですね。
なるほど。どうしてもそこから逃げよう、逆らって、は
い、そこに苦しみが生じるんです。
そうなんですね。
だから中国の人は苦っていうふうに訳したんだろうと思うんです、病は嫌だ、病気になった、そこから苦しみが始まるんですね、病自体が苦しみじゃなくて、はい、それをきっかけにして自分自身が苦しむっていうこと、避けて通れないって分かってるのにいつの間にか自分で自分を苦しめている世界があるんですよということですね、
やはりじゃあそれを、まあ、受け止めなくてはいけない、
そうですねと思います。あのスポーツ選手なんかでもねよくあるじゃないですか、あの一個やっぱり一線を乗り越えるというか、
はい、
苦しい練習だけどもそれを逃げてたらいつまでたってもこの成果は出ないと、それを乗り越えていくことによって初めてこの新しい境地というか素晴らしい世界が開けてくるっていう、
華やかな部分でしか私たち見ることがないものですからね。
そうですね。
この人はもう生まれつき、
そんな人いないですよね、きっと。
努力が陰にあるわけですね、
はい、そこのところがやっぱり大事かなと、それと、まあ、これの後半はその亡くなった子供を通して、
はい、
手を合わせる世界があるっていう、あの乗り越えていく世界というのは実は手を合わせていく世界なんじゃないかと、
はい、
この両手を合わせるっていうのはインドに私も行ったことあるんですけども、
はい、
向こうの人みんなこう手を合わせてナマステってこう言われるんです、
はい、
ナマステっていうのはこれ朝も夜も昼もご飯食べるときも全部ナマステって言われるんです。
そうなんですか、
はい、で左のあのねこれ変な話なんですけど、インドの人が何かこう弁当箱のようなね、あの飯盒炊飯みたいな入れ物を持ってねこう出勤されてるんです会社に、で私弁当かと思ってたんですね、
はい、
そしたらねお水だって言うんですよ。
お水を、
トイレに入ってもトイレットペーパーなんてないから、マイウォーターで洗うという。そしたら向こうの人は素手でなんとかいうのにこうカレーとかをつけて食べるでしょ、
はい、
それは右手、で 左手で、まあ、自分のお尻を洗ったりとかするから、右の手が清らかな手で、左の手が、まあ、清らかじゃない手、不浄の手、うん、その両方を合わせる世界、まあ、もっと言うならばそれが一つである世界。
なんかこの世の
全
てを表しているような気がします ね。
だからよく仏とか仏教では仏様って言うけど、うん、別に仏様っていうのがなんか遠い世界で、あぐらかいて座ってるわけじゃなくって、この仏というものと煩悩にまみれたこの人間私という世界が実は一つであると、同時に存在しなければ意味がないんだと、いうことがですね、まあ、その子供を通して最初はわけわからず手を合わせた世界が、だんだんこう意味が分かってくる世界のきっかけになってるんじゃないかなと、
なるほどですね、
はい、
でも私たち日頃こう生活をしていて、なかなかあの手を合わせる拝む心っていうんですか、やはりあの何かに直面した時、
そうですね、
助けを求める時、
そうですね、
苦しんでもがいてる時、
思わず、
そうですね、手を合わせてる、拝んでる自分を感じますね。
そして人間っていうのは最初はね、この手を合わせるのっていうのは、ひょっとしたらきっかけとしてはね、このお願いの形になるんですね、
はい、
でもお願いがやがてそうじゃないということに気づかされるんだろうと思うんです、お願いってほら何かこうすごいことのように感じるじゃないですか、どっかに行って自分の願いを叶えてくださいって、でもね、このお願いっていうのは自分の欲求の延長でしかないんですよね。人間の欲望を満たすために他のものの力を借りて自分の欲望を満たそうとしてるっていうのは、実はこれはね、清らかとは言えないですね。むしろ反対、それがだんだんだんだん、この手を合わせるっていうのは実はお礼するときにも手を合わせるでしょ。さっき言ったようにインドの人に、インドの人はありがとうございますということなんですよ、全てに対して、ありがとうということはお願いとは全く正反対、してもらったからありがとう、それはお願いじゃないでしょう、もう実は自分が全ておかげでいただいてた世界なんだ、今まではあれがあれがあれが欲しいあれが欲しいってずっとなんか追い求めて、自分の欲望のままにこう生きてたけど、実はふと気づいてみると、あれはそうじゃないわと、もう何もかも揃ってるじゃない、何一つこれね、体をいただき命をいただき、それ以上の何を求めて私はいたんだろうというですね、その時にやっぱり思わず今度は感謝の心というか、手が本当に合わさる世界があるんじゃないでしょうかね。
やっぱりインド、まあ、仏教の発祥の地と言われてますけれども、やっぱりインドの国民の皆さん、やはりもう本当にちっちゃい時からそういった、なんて言うんでしょうか、
そうでしょうね、やっぱりそういう精神というのは、もちろん今インドはね、仏教国ではなくてヒンズー教の方が多いんですよね。で純粋に仏教というと、あの下のスリランカとか、タイとかミャンマーとか、あっちの方になるんですけどね、
で今ものすごい発展をしてるじゃないですか、経済的発展、それでもやっぱり根本にはそういった気持ちが、
もっと言うならばそれが根本にないと間違った発展の仕方をするんだと思います。
それは
日本は少しこう間違ってるんだと思いますね、
いつの頃からかずれてきたんでしょうね。
そうですね、もし毎日毎日全ての人が手を合わせる生活してたら、もっといいんじゃないでしょうか、
皆さん手を合わせましょう祈る、なんか願う、欲しがるばかりじゃなくてね、
そうですね、だから、あの行橋保育園でもね、あの子供たちが食前にいただく言葉は、御仏様、お父様、お母様、先生、いただきますって言うんですよ。一応こういう言葉を子どもたちに言ってもらうようになってるんです。あの宗派がですね、あの4つぐらい宗派が一緒にやってるもんですから、そういった感じでどっかの宗派にこだわるんではなくって、やっぱりこう全てに通用する言葉ということなんでしょうけども、そういう意味ではいいですよね。まあ、もちろん御仏様、お父様、お母様、先生というのは一部の人かもしれないけども、自分に関わるそういう人々に感謝の気持ちを持って、食事をいただくと、これは最初は形だけかもしれないけども、きっと20年続けてたらいいと思いますよ。立派な大人になると思いますよ。
そうですね、私たちはちょっとその感謝の気持ちがあまりにもこうね、薄れすぎているような気がいたします。
いや、もう本当に全ての人、私も含めてそうでしょうけど、そういうところをついついこう忘れがちな、 ところなんだと思います。雨が降らないから、やっぱり初めて雨のありがたさを感じることができるっていう ね、自分にこう初めて身に知らされるタイミングが来た時に、そういうものは感じるんだろうなと思います。
何事も手遅れにならない時にねえ、
そうですね、
お話ちょっと変わるんですけれども、はい、村上さん、はい、スターコエフエムの今週のメッセージテーマというのがあって、はいはい、感謝といえば、今度の日曜日が父の日、はい、
そうですね、
ご存知でした、
はい、
あ、そうですか、
はい、
ということで、お父さん、はい、テーマがお父さんなんですよ、まあ、ご自身のお父様のお話、はい、でも構いませんし、実際村上さんもお子さんのパパでいらっしゃいますよね。
は
い、
私の父親っていうのは、
はい、
やっぱりなんていうのかな、あんまり私はね、もちろん怒られたことはあるんですけども、叩かれたことっていうのがないんですね。むしろ叩かれたのは学校の先生とかね、ずいぶん他の人に叩かれたことはあるんですけども、
え、あ、そうですか、それもちょっと意外ですけれども
父親からね、バチってこう食らったことはないわけですね。で、なんでかってこう尋ねたことがあるんですけど、人間だから言えばわかると、本当にわからぬならば叩くけれども、言えば分かったから叩かないということをね、でもまあ私自身もこう今度は父親の立場になるとですね、少しですけどその思いというか、いろんな今まで自分が受けてきた恩というか、いろんなものをですね改めて感じるような感じがしますね、
はい、あ、そうですか。
やっぱり一人のこう子供を育てるっていうのは、もちろん親も育てられてるところもあるんですけど、大変ですよね、お互いにね、はい、
そうですね、
そのご苦労をこう少しぐらいは、
あ、でもお父様、ちっちゃくても、まあ、一対一、はい、人間同士こう向き合ってくれてたって、そんな気がしますね。
そうですね、
言葉できちんと説明してくれた、
はいはい、そうですね。実際私の今の1歳の娘がですね、はい、まだ何にもこの言葉が出ないんです。あーとかブーしかいない、言わないんですけど、実はこっちの言ってることはね、ほとんど全部わかってるんだろうと思います、行動を見てたら。
あ、そうですか、
はい、ただ自分は言葉が出ないから、どうしても思い通りにならないときは泣くわけですよ。で、子供は泣くのが仕事だから、
はい、
最近の親はほら泣くからとか言って虐待したりだとか、それは違いますね。これは子供がサインを出してると、
はい、
自分が今何かこう喉が渇いてるんだとか、何かのこれサインだから、こっちの方が気づいてあげないとやっぱりかわいそうですよね。それをなぜ泣くんだって言って叩いてしまったらですね、その子供は言えないことを言えなくなってしまうと。やっぱりそういう意味では本当にこうしなさいとかね、ちゃんこしてとか、ね、ちゃんと分かるんですね。
あ、そうです、
全部言う通りにするわけですよ。で、むしろやっぱ親に対して信頼を持てば持つほど言う通りにしてくれるわけですね。それをこう力でねじ伏せようとしてはダメですね。
あ、そうですか。
人間関係も全てそうだろうと思います。
お子さんとの関係だけでなく、はい、大人同士の付き合いの中でも、
ほら昔、まだ時間大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
イソップって言って、イソップだったかな、風と太陽の話があるじゃないですか。
風と太陽、
旅人が、コートを着た旅人のコートを脱がせるために、はい、風と太陽が競争するっていう話があって、昔はねこれ教科書に載ってたらしいです。おじさんおばさんの世代は。でね、このまず風がね、自分がね、力でもってこの旅人のコートを脱がせようって言ってね、ビュービュー風をこう吹かせるわけですよ、
はい、
そしたらその風で脱げそうになるんだけども、旅人は必死に自分のこのコートを脱げないように抑えて前に進んでいくわけですね、そしてもうどんなに風が頑張ってもダメだと、じゃあ太陽が次は僕の番だよって言って、ポカポカポカとこのね、今の暑いこの夏のような気候をもたらしたら、旅人はね自ら自分のコートを脱いだっていうこう話が、
なるほど、
だから子供をこう育てていくときにある程度褒めるっていうのはやっぱり大事ですよね。
そうですね、
それは全ての関わりの中でやっぱりそうだろうと思います。相手を認めていく世界がないと、
はい、
やっぱ相手は反発する一方で、決してこっちの思い通りにはならないし、お互いに通じない世界だろうと思いますね。
距離が生じるばかりでしょうね。
そうですね、
それはとても分かりやすい例え、
はい、
そういう物語があるんですね。
ご存知なかったですか？
存じ上げませんでした勉強不足ですね。
いやいやいや、
そうですか、
だから私たちっていうのは、実は何かやってるって思ってても、全て それをさせる働きがあるってことだろうと思うんですよ。例えばさっきの太陽と同じように、はい、コートを脱いだのはその旅人自身かもしれないけども、はい、それを脱がせるまでに、そうさせてる環境、そうさせてる力、だから人間も一人で生きてるんじゃなくて、実は生きてるように錯覚しているだけで、それを生かせる働きというのが私の上にちゃん下にちゃんとこう準備されているというか、もう何もかも整ったから私が人間として一つの命として生きさせてもらうことができるっていうですね。
なんか本当に自分は自分だけのもの、思いがちです ね、
そうですね。
実はそうじゃないんです ね、
そうですね。
この世に生まれて、じゃあ生きてること、そのこと自体に感謝しなくちゃ、
そうだと思いますね。自分を大切にできない人はきっと人も大切にできないと思うし、
そうなん
です、お互いにそう
今日もなんかもしみる言葉をたくさんいただきました。
いやいや、とんでもないです。
そうなんですよね、
はい、私自身もこうやって自分に言い聞かせてるんですよ。
あ、そうですか、はい、いやいやいや、今日はですね、お水を飲んだお日様、そして石の手、いずれも村上さんの刺繍音となる方に、こちらの中に入っております。ぜひラジオ聴きの皆さん、興味をお持ちの方は手に取って読んでいただきたいですね、はい、私思ったんですけれども、はい、これは1日に一つずつこう寝る前、どこに着く前に読んで、はいはい、そのまんま眠りにつきたいなな
んて思います。悶々として寝られないんじゃないですか。
そうでしょうか。いえいえいえ、本当にためになる、とても分かりやすい言葉でですね、はい、いろんなことをこう教えてくれます、そんな刺繍です。ぜひご覧いただきたいと思います。今日も本当に貴重なお話ありがとうございました。
とんでもありません。
また、
はい、
次回も、
はい、
お話をぜひ聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、本当に刺繍の表紙のお嬢ちゃん可愛いですよね。
そうですね、もう4歳ですからね。
あ、そうですか、はい、パパの日は父の日は肩たたきか何かしてもらえそうですか。
いや、どうでしょうか。私がしてあげないといけないじゃないでしょうか。
本当ご家庭でもきっと素敵なお父様だと思います。本日のお客様は行橋常連寺の副住職でいらっしゃいます村上信也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、杉田愛子です。このコーナーは有限会社西口住宅設備クリーニングのピカピカランド以上の提供でお送りしました。